请听日语节目。
こちらは台湾国際放送 RTI 中央放送局の日本語番組です。
ゴーゴー台湾、皆さんこんばんは。このコーナーでは台湾の観光に関するいろいろな場所や情報、話題をお届けしていきます。担当は中野です。
今天要出去玩了。妈妈说隔壁的草地围起来了。
台湾の4月から5月を代表する花といえば、養豚花、油切りの花。小さな白い花がそのままの形でくるくると舞い落ちてくる姿は、まるで雪のようだとして、4月の雪、5月の雪として人気を集めています。先日このコーナーでその油切りの花のスポットをご紹介しましたが、もう一つ台湾で人気の花といえば、金、針、花と書く、人参花、忘れ草。忘れ草とは別の花なんですよ。この忘れ草、どのような花かというと、ユリに似たラッパ状の形をした鮮やかなオレンジ色が特徴の花です。この鮮やかなオレンジの花が一面に広がる花畑は、とっても美しく、忘れ草の花畑は人気フォトスポットとなっています。中でも台湾南東部台東の台マリという場所が最も有名ですが、実は台東まで行かずとも、そしてこの時期に忘れ草の花畑が楽しめるスポットがあるんです。それは台湾中部彰化の花壇郷にある虎、山、岩尾の旧字体、金、針、花、海と書く古山岩忘れ草花畑。ここは戸籍にも指定されている廟、古山岩のそばにある丘陵の花畑で、3万本を超える忘れ草が斜面一面を彩ります。ここ数年、この古山岩も忘れ草スポットとして人気が高まっていて、斜面には歩道も整備されていますので、散歩しながら花を鑑賞することができますし、花に囲まれた素敵な写真だって撮ることができるんですよ。ちなみに忘れ草は形はユリと似ているんですが、花自体はちょっとユリよりも顔を上げたようになっているので、遠くから見るとその花がまるで星の形にも見え、この斜面で写真を撮ると星に囲まれているような写真になるんですよ。ぜひ素敵な写真を撮りに出かけてみてくださいね。そしてせっかくここまで来たのなら、やはり彰化県の三級古跡である花壇古山岩にもお参りに行きましょう。秦の時代、建立12年、1747年に建てられた廟で、後ろにそびえる山が虎が伏せている形に似ていることから、虎、山、岩尾と書いて古山岩と名付けられたそうで、秦の時代には彰化八景のうちの一つとされていました。また龍岩六甲の龍山寺、噴煙の宝蔵寺、斜塔の清水岩、南東八華山麓の碧山岩とともに、この花壇の古山岩は台湾中部の三つの岩、二つの寺と書いて三岩二寺の一つだとされています。古い建物ですので修復が続けられていますが、全体的な構造はその当時の風格を残していて歴史を感じられます。また廟の前には大きなガジュマルの木がお迎えしてくれますよ。その木の下では木陰に座って休憩している人の姿も多く見られます。そして廟の中にはお釈迦様の弟子とされる十八羅漢、安産と子育てを守る神様、権勉に主と書く注釈の中、生、娘を二つ書きます中性女女、そして農業の神様、五穀豊穣の五穀、王様の王と書く五穀王、司法の神様、お城、小里編に天皇の脳、スメラギ、おじいさんと書く上皇や、そして土地神様である幸福の福、道徳の徳の旧字体、正しい、 神と書く福徳精神などの神様が祀られています。また陵の近くにはちょっと愛嬌のある虎の像も祀られていますよ。ぜひ忘れ草の花畑と合わせて訪れてみてくださいね。なお花畑には遮るものがないので、その分お天気のいい日には青い空とオレンジ色の花畑といった素敵な写真が撮れますが、この時期の台湾はすでに30度を超えているため、暑さ対策は忘れないようにしてくださいね。またこの忘れ草が見ごろを迎える頃になると、花畑の近くには屋台のお店もいくつか登場するので、そこでドリンクやアイス、フルーツなどを買って休憩もしながら楽しんでくださいね。古山岩忘れ草花畑は入園無料。アクセスは在来線台湾鉄道彰化松花駅下車、駅前のバスセンターから6914番のバスに乗っておよそ15分、北、白い、砂の石片を山水にした字、炭鉱の鉱と書く北白砂鉱バス停下車、徒歩20分です。バスを降りてからもちょっと歩きますので、歩くのがちょっとなーという方は松花の駅からタクシーに乗るのをお勧めします。今年は雨が少ないことから開花の時期が少し遅れていて、ちょうど今が見頃のようなんですが、古山岩忘れ草花畑は例年ですと4月から5月に見頃を迎えるので、この時期に台湾旅行を計画すれば、油切りの花と合わせて忘れ草もはしごして楽しむことができますね。また忘れ草は昔旅人が遠くに旅立つ際、まず母のいるところへ向かい、庭に忘れ草を植えることで親孝行の気持ちを表したと言われていることから、母の花とも呼ばれています。ですので5月の母の日に合わせて、お母さんを連れて一緒に訪れるのもおすすめです。
無限的愛向全世界传开，
また台湾中部では台中市の新社エリアでも忘れ草が楽しめますよ。新社エリアといえば、毎年11月末から12月にかけて、普段は農作物の種や苗などの改良を行ったりする農業試験場をきれいに装飾して一般に開放する新社花園が有名ですが、この時期忘れ草が楽しめるのは、新しい社会の社、沐浴の沐、心、泉、休む、門構えに月という字、農場と書く新社沐新泉レジャー農場。ここは標高600メートルから900メートルの場所に位置していて、山の中腹あたりのエリア、およそ8ヘクタールの斜面に忘れ草が植えられています。広い土地にたくさんの忘れ草が咲く姿は圧巻です。台湾西部ではトップクラスの花の多さなのではないかと言われているんですよ。そしてここの忘れ草は2種類が植えてあって、ちょうどこの時期、5月から7月にかけては平地品種の忘れ草が見頃を迎えます。そして8月から10月には高山品種の忘れ草が登場しますよ。広い花畑にはいくつかのあずまやがあるので、そこで一休みしつつ忘れ草との素敵な写真を撮っている人たちも多くいます。このあずまやも自然の姿を基調に作られているそうで、あずまやも込みで忘れ草の花畑を撮っても絵になります。また園内にはその広い土地を一望できる場所にレストランがあるので、そこでのんびりと自然を眺めながら美味しい食事も楽しめます。この忘れ草のシーズンには季節限定で忘れ草の天ぷらを楽しむこともできるんですよ。え、食べるの?って思うかもしれませんが、実は忘れ草は食用のものもあって、台湾のお店では時々スープやサラダに入っていたりもします。味は特に苦味など癖もなく、私は結構好きなんですよね。しかも実は栄養も豊富なんだそうですよ。よくパイクータン、スペアリブスープや シャンクータン、椎茸スープに入っていたりするんですが、この木新鮮レジャー農場のレストランでは、天ぷらが食べられるということですので、忘れ草そのものの味をぜひ楽しんでみてくださいね。木新鮮レジャー農場までのアクセスは、在来線台湾鉄道の豊かの旧字体、原っぱの原と書く、奉原、方言、豊原駅下車。駅前にある豊原客運のバスターミナルから91番のバスに乗って、真ん中の中、興味の興、山冠の方の峰と書く中高梁バス停下車。そこからさらにタクシーかシャトルバスに乗り換えていきます。入場は150台湾元、日本円でおよそ580円。そのうちの100元分は園内で食事や買い物をした時に割り引かれますよ。それでは一曲お送りしましょう。ジャンホエで人真花忘れ草。お送りした曲はジャンホエで人真花忘れ草でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。ただいまゴーゴー台湾をお送りしています。さらにもっと近く大台北エリアでも忘れ草を楽しめるスポットが2つありますよ。一つは以前このコーナーでもご紹介したことがありますが、台北市の南文山区にある慈しむ、音、山荘の荘は旧字体、休む、門構えに月という字、農場と書く、ジオン山荘レジャー農場。今日ご紹介した、松下の五山原忘れ草花畑や、台中の木新鮮レジャー農場、そして台湾で最も有名な忘れ草スポット、台東の台まりなどと比べると、規模は全然違いますし、ここは花畑を整備して道が作ってあるというのではなく、道の脇に忘れ草がたくさん咲いている花畑があるという感じなので、中に入った雰囲気の写真を撮るのはちょっと難しいかもしれませんが、街の中心部からちょっと足を伸ばせば忘れ草を見ることができる穴場のスポットです。また園内には食事ができるジオン山荘景観レストランというところもあって、そこでは寿司、ベジタリアンメニューが食べられます。新鮮な現地の旬な食材を使った食事メニュー、ドリンク、そしてスイーツまで楽しめるんですよ。もう台湾のベジタリアンメニューは本当に驚きます。見た目はお肉なのにお肉じゃないとかですね。あとはお肉を使っていないのに腹持ちが良かったり、しかも味も美味しいんです。ベジタリアンではない人も満足するメニューがいろいろとあるんですよ。ここ、ジオン山荘景観レストランのメニューも、いくつかご紹介すると、一見するとカツカレー。でも、実は載っているのはお肉のカツではなく、椎茸をふんだんに使ったカツのカレーや、お肉を使っていないハワイアンチーズピザ、メキシカンベジタブルブリトー、そしてグルテンフリーのアーモンドアップルケーキやココナッツパンプキンパイなどなど、ベジタリアンメニューってこんなものもあるんだ、と選ぶのも楽しいですよ。ぜひこのベジタリアンメニューの食事も楽しんでくださいね。 このジオン山荘レジャー農場までのアクセスは、台北新交通システム MRT 台北メトロブラウンラインの1万2万の万の旧字体、方向材の方、社会の社、市区町村の区の旧字体、立つに占めるという字を書く、万方社中站、万方コミュニティ駅、もしくはグリーンラインの関数字の7、弓辺に長いという字の長と書く、ちーちゃん、七町駅から小さいに数字の11と書く小11のバスに乗って、ジオン山荘バス停下車です。ただ、バスの本数が1、2時間に1本と少ないので、時間をチェックしてから出かけてくださいね。ジオン山荘レジャー農場の入場は無料です。なお、このジオン山荘レジャー農場の忘れ草は、9月から10月頃に見頃を迎えますよ。そして、大台北エリアの忘れ草スポット、もう一箇所は、太陽の陽、明るい、山と書く、陽明山、陽明山。陽明山といえば、春の桜、初夏のアジサイやカラー、秋のススキなど様々な季節の花が見られますが、実は忘れ草も見られるんです。忘れ草が見られる場所は、陽明山のアジサイやカラーの花畑が見られることでおなじみの筑紫頃にある、竹、子供の子、湖、故郷、金、針、花、農園と書く筑紫湖ふるさと忘れ草農園。およそ1400坪の広い敷地に色鮮やかなオレンジ色の忘れ草がいっぱいに咲きます。私もアジサイやカラーの花を見に陽明山に行ったことはありますが、忘れ草も咲いてるなんて知りませんでした。花畑は深い緑色の木々に囲まれた場所にあるので、緑とオレンジのコントラストの綺麗な写真が撮れますよ。また、花畑は段々畑のようになっているので、人が分散して、周りの人を入らないように撮影したりも可能です。この、筑紫湖ふるさと忘れ草農園の入園は100元。日本円でおよそ390円です。また、この、筑紫湖ふるさと忘れ草農園のオーナーさんが、いろいろと創意工夫を凝らしていて、大きな石にイラストが書いてあったり、フォトスポットには手作りのオブジェが並んでいたりします。オーナーさんのアートとともに、忘れ草の花畑も楽しんでくださいね。筑紫湖ふるさと忘れ草農園までのアクセスは、台北新交通システム MRT 台北メトロレッドラインの石、位牌の牌と書く、シーパイ、石牌駅から小さい、数字の8と書く小8のバス、もしくは北投げると書く北東、北東駅から小さい数字の9と書く小9のバスに乗って、湖、田んぼの田、市区町村の区の旧字体、市民の民、活動、中心、立つに占めると書く福田中民活動中心站、古田区民活動センターバス停下車、徒歩3分ほどで着きます。アクセスも良く、都会の喧騒を忘れさせてくれる台北のオアシス、陽明山でも忘れ草を楽しむことができますよ。忘れ草の有名スポット、台東台丸の金神山や、花蓮富里の六十石山は、もちろん規模が全然違っていて、その景色に感動しますが、なかなか台東やカレンまで行けないという場合も、いろいろな場所で忘れ草を楽しむことができますよ。また、スポットによって花の咲く時期も少し違いますので、訪れるタイミングに合わせて選んで足を運んでみてくださいね。以上、ゴーゴー台湾、お相手は中野でした。お聞きの放送は台湾国際放送です。